今日の題名はですね、恵みとしての苦しみというところをお話をさせていただきたいと思います。23節から、かなりの日数が経ってユダヤ人はサウロを殺そうと企んだが、この陰謀はサウロの知るところとなった。しかしユダヤ人は彼を殺そうと昼も夜も町の門で見張っていた。そこでサウロの弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁地帯に吊り下ろした。イエス様、どうぞ御言葉の時を祝福し、暗闇の力を本当に退けます。そしてもう一度みどりさんの洗礼式を通して、私たちが自分の洗礼式、救われた時、主に出会った時、人生が変えられた時、暗闇から光の中に入れられた時、サタンの支配から神の支配の中に入れられた時、神の子とされた時、信仰によって歩むようになった時を心から思い出して感謝をいたします。ただ主の愛に感謝し、主を愛していきます。どうぞ私たちの愛を絶えず受け取ってください。イエス様の御名によって、アメン。クリスチャンになった時にまず苦しみの意味を知るべきだと思います。でも苦しみっていうのは誰もが嫌だと思います。苦しみっていうのを一つ定義するとですね、苦しいから自分の力でどうしようもないから苦しいわけです。で、苦しい時に私たちは助けや救いをみんな求めます。私は、詩編のですね、119編の71、72、これは新改訳聖書でないとわからないんですけども、救われた時にこう思いました。苦しみにあったことは私に良いことでした。それによってあなたの掟を学ぶことができました。あなたの掟は私の口にとっては幾千の金銀貨幣に勝るものです。この地上でですね、お金さえあれば、健康さえあれば、悩みがなく生きていけたらどんなにいいだろうと思います。でも苦しい時に誰もが神を求めます。神様助けて、神様がいるんだったら助けて。もしここに地震が来たら誰でも叫びます。神様がいるんだったら助けて。それは自分の力では自分を助けれないからなんです。しかしその苦しみで本当の神様に出会う人と、そうじゃない神様に出会う人がいらっしゃいます。ある方はですね、人生っていうのは火の中を、水の中を誰もが通ると思うんです。私の父はですね、後にクリスチャンになりましたけども、こう言ってました。光吉、人生っていうのは苦だからって。まあ仏教的な考え方では生きる苦しみ、生老病死っていうのがあって、人間として生きるだけで人生って苦しいんだよって言ったんですね。でも私はその時になんとなくこう無性に反発しましてね、そうじゃない、たった一度の人生、本当に短い人生が苦しみで終わるんだったら人間として生きたくないって思いました。でもその時に周りにクリスチャン囲まれていましたから、たくさんのクリスチャンを見た時にですね、この人本当に火のような試練を通ったんだろうか、この人水の中を通ったんだろうかと思うぐらいに、顔に火の火傷がないんです。苦しさの跡がないんです。まあ、皆さん私を見てどうでしょうかね。私を見て、あ、苦労した人だなって思いますか。いや、私苦労したんですって言いたいんですけれども、でもイエス様と共にある苦しみっていうのは、世が与える苦しみ、自己中心に歩んでそれを刈り取らなければならない苦しみとは全然違うんです。主はですね、洗礼を受けるときにみどりさんにですね、苦しみがあるよと最初に言ってくださってるんです。いや、イエス様を信じたらハレルヤでしょ、苦しみや問題や試練はないんでしょって、クリスチャン生活を始めるとですね、結構苦しいことや辛いことって人生はあるんです。イエス様を信じようが信じまいがあるんです。とイエス様嘘つきじゃんっていうことになるんです。でもイエス様を信じる苦しみとイエス様を信じない苦しみは全く違うという、今日お話をしていきたいと思うんですね。それは火の中を通っても水の中を通っても、その苦しい、本当につらい、そういうことが顔に出ない人生を私たちは歩ましてもらえるということなんです。むしろ笑いながら証しをするんです。あの時ね、つらいことがあってね、本当に神様火の中私たち通したの、私たち水の中通ったの、でも主が共にいてくださって、守ってくださって、その苦しみの時に私は復活のイエス様を体験したのって。そうです、苦しみは神に会うチャンスでもあるんです。 神様は人を用いられます。神様は神様助けてくださいって言わないのに助けるってことはあんまりなさらない方なんです。なぜならば信仰を喜ばれるからなんです。神様助けてください、神様導いてください、神様私を憐れんでくださいという信仰に神様はいつも応えてくださる方なんですね。サウロがですね、このダマスコでですね、22節をちょっと見ますとですね、しかしサウロはますます力を得てイエスがメシアであることを論証し、ダマスコに住んでいるユダヤ人たちをうろたえさせたって書いてます。先週学びました、私たちの力っていうのは心にあります。イエス・キリストと一つになっているときに、イエス様が見えているときに、イエス様と一緒に歩んでいるときに、私たちは霊的に力がきます。問題が問題とは見えなくなってしまいます。でもイエス・キリストが見えなくなると、この世は問題だらけの、悩みだらけの、人の力ではどうすることもできないだらけの人生になってしまいます。本当に人生って皆さん短いと思いません？あっという間です。その中でイエス様はですね、まあ、人を用いられるんですけれども、実はサウロという人はイエス・キリストが大嫌いな人、イエス・キリストは偽物だと、十字架にかかって死んだようなものがメシアではないと、私はユダヤ人の教師だ、私は律法の専門家だ、私はこのユダヤ教の中ではエリート中のエリートだ、私はどう考えてもイエス・キリストは救い主メシアなんかではない、だからイエスを信じるクリスチャンを迫害する、いじめるという人間だったんです。それも外国であるダマスコにまで行ってですね、クリスチャンという名の人を全部捕まえるという権利まで得ている人だったんです。でそのダマスコに行く途中に実はイエス様に出会うんですね。そしてイエス様がサウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、いえあなた誰ですか、私はあなたが迫害しているイエスである、トゲある鞭を蹴るはいたし、その時にすごい光に照らされて目が見えなくなって口も聞こえなくなって倒れてしまうんですね。そしてダマスコの町に連れて行かれるんですけれども、そこでですねアナニアという弟子が祈ってたんです。やっぱりイエス様の弟子でね、イエス様って賛美してた。アナニアって声をかけた時、アナニアが、はい、誰ですか、私は主だよって。そして今サウロという男がねあるところにいるから彼のところに行ってね祈ってあげなさい。でもアナニアは言いました、嫌です、神様知ってますか、彼の噂、サウロという男はねエルサレムからダマスコまで来て、そしてクリスチャンというクリスチャンをもう見つけ出しては牢獄に入れてしまうようなもう残忍な男です、あんな男とは関わりたくありませんって。皆さん、一つの苦しみっていうのはですね、人と関わるときに苦しみって来ると思いません？自分中心で、自分はイエス様信じたから天国に行ける、ハレルヤ、もう人の問題を関わりたくないって言ったら苦しみはないんです。でも神様は救ったのはですね、私たちが天国に行くために救われたんじゃないんです。この地上においてイエス様と共に同じように苦しみの中にいる人たちを救いに導くために救ったんです。アナニアは言いました、嫌です、彼のもとになんか行きたくありません、彼はクリスチャンの迫害者です。でもその時にイエス様が言った言葉がですね、ここにも書いてますけれども、15節から16節のところですね、ちょっと読んでみましょう。すると主は言われた、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなければ苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。イエス様がですね、サウロ、パウロ、サウロを選んだんですけれども、イエス様の名のためにイエス様の名を使う人を迫害していたサウロという男がですよ、イエス様に出会って、私がサウロを選んだんだ、私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示そうって言ったんです。まず覚えてください、クリスチャンになったら苦しい人生で終わりません。この苦しみの意味は全然違います。それはですね、サウロという人がなぜクリスチャンを迫害したかっていうその理由にあるんです。彼は聖書をよく読んでいました。ユダヤ人の一つのポイントは、自分たちを救うメシアが来るということです。聖書の中に300もののメシアの予言があって全部成就するんですけれども、特にイザヤ書53章、 苦難のしもべとしてイエス様が描かれています。でもですね、その当時のユダヤ人というのは本当に悲惨な状況の中にあって、自分たちをローマの属国から救ってくれるメシアが来ると思ってたんです。でメシアっていうのは救い主です。救い主はダビデの子孫として来る、王の王として来る、そして自分たちをこのローマの支配から奪還してもう一度メシアの王国を作ってくれるという考え方があったんです。救い主は栄光の方だ。これはね、再臨の時に来るんですよ。今度イエス様が来る時には栄光の形で来るんです。でも聖書はその前に栄光の主が来る前にメシアはヨセフの子孫として来る。ヨセフ物語を知っている人はですね、ヨセフという人が神様の幻を見たり霊的な体験をした時にですね、どうなったかというとハッピーにならなかったんです。兄弟から売られて奴隷にされ、そこでまた疑われて奴隷にされ、もう苦しみの連続で彼は過ごしていくんです。でも後に彼はエジプトの王様の次の位になってですね、やがて兄弟も救うようになるし、イスラエルの民を救うようになるんです。この苦難のしもべとしてのイエス様、神であるのに私たちの罪を負う。一言で言うならば、神は愛なんですけれども、よく聞いてください。愛というのは、私たちが緑さんが罪が許されたっていうのはですね、イエス様信じたから許されたんじゃないんです。それだけじゃない。私たちには分からないんですけども、ものすごい代価を払わないと罪は許されないんです。世界中の富を集めても私たちの罪が許されて神の子になることはありえないんです。罪を犯したことのない神の一人子が十字架にかからなければ私たちの罪は許されなかったんです。ヨセフが苦しまなければイスラエルは救われなかったんです。ここで簡単に子どもたちに言うとね、栄光の人生、勝利の人生を歩もうと思ったら、苦しみや戦いがなければ栄光や勝利は来ないということです。それがサウロは分からなかったんです。ですから私たちはですね、これから苦しむ必要、罪で苦しみ、病で苦しみ、悪霊で苦しむ必要は全くありません。でもイエス様は救いの最初に私たちに言うんです。一緒に苦しみを共にしてほしいって。クリスチャン生涯には苦しみがあるよと言ってくれるんです。これはどういうことかっていうと、苦しむ必要ないんです。私たちは全部イエス様が代わりに苦しんでくれたから。でもこれは愛なんです。ちょうどですね、私がまだ若い頃、私はイエス様と結婚したと思いました。まあ、洗礼式って結婚式なんですよ。葬儀でもあるんですけれども、イエス様が私と結婚するときに、一緒に苦しんでくれるか、一緒に労苦を伴ってくれるかといったような気がします。私は献身してですね、家内と出会ったときにですね、家内のお父さんとお母さんのところに来ました。美佐子さんをくださいって言ったらですね、もうニコニコして喜んでね、あ、どうぞどうぞって言ってくれたんですね。で、僕本当にお金ないんですって、結婚資金ゼロ円なんです、もう全然分かってなくてですね、いいよいいよって言ってくれたんですよ。だから何も分かってないのでね。で、家内にも言ったんです。私と結婚するってことは、何かすごい給料をもらってですね、すごいところに住んでね、何かいい生活をするって、この世的な価値観でいくと何もないんです。まあ多分辛いことや苦しいことってあると思うよって。でも一緒に歩んでくれるかって言いました。それはですね、皆さん人生の中でね、苦しみっていい方向に働く苦しみもいっぱいあるんですよ。中にはですね、待ちに待ったお子さんがね、障害で生まれる時があるんですね。で、その時にこの世の価値観で行くんだったら、なんでなんでって思います。でも神の価値観で見ると、神様はその人を愛して、また障害というものをあえて与えて、その家庭に与えてくださるんですね。結果的にですね、本当に何倍も手間がかかりますから、家族が一緒に祈り合い、愛し合い、一つになる。この子がいたからこそ、この子が障害で生まれたからこそ、私たちは神様に頼って祈っていけたんだという証をたくさん聞きます。表面的にはですね、そんな苦しみがない方がいいって思うんです。でも実は神様が言う苦しみっていうのは、今もイエス様は生きてますからね、 イエス様を信じたら王宮に行ってハレルヤもう何も問題ないよという人生を生きることではないんです。イエス様は地上で歩んだ時に私たちのために苦しんでくださった、罪のために苦しんでくださった、愛してくださった、代価を払ってくださったと同じように今もイエス様は歩んでおられます。ただ緑一緒に歩まないかって言ってる、三吉一緒に歩まないか、だから最初に言ってるんです、イエス様の名のために苦しみを経験するよって。皆さんね、イエス様信じなくても苦しむんです。でもこれは自分の罪のために、後始末のために苦しんでいくんです。これは本当にきついです。罪の支払う報酬は死ですから、イエス・キリストを信じないで自分の蒔いた罪を刈り取っていく人生であっという間に数十年終わる、これが本来私の人生だったんです。でも緑さん、福音があります。もうあなたは罪のために代価を払う必要はないんです。皆さんの資料にも渡しましたけれども、救いっていうのはですね、創造ってギリシャ語で100何回出てるんですね。聖書でいう救いっていうのは創造っていうんです。で、創造っていうのはイエス様を信じて罪許されて神の子とされるっていうだけではないんです。そこには癒しも救いって書いてるんです。解放も救いって書いてるんです。ですからみどりさんの人生はですね、今度次何が起こるかというとですね、癒しです。人間生きていくうち誰でも心に傷を持ちます。傷ついたり傷つけられたり、この心の傷、魂の傷、人生の傷、また病気もそうでしょう。これを癒すのはイエス様しかいないんです。いや、病院があるでしょ、薬があるでしょ、もうもちろんそれを指定しているわけではありません。でもイエス様はイエス様のもとに来てほしいと思ってるんです。イエス様、心が痛いです、人を傷つけてしまいました、私は傷ついています、イエス様癒してください、イエス様助けてください。この苦しみを通してですね、私たちはイエス様のもとに行き、苦しみは神の栄光を見る、栄光っていうのは神様の臨在という意味なんです。真っ暗な人生の中で本当に主に信頼する者は失望に終わることがない。だからたくさん心の傷をイエス様から癒してもらった人はもっとイエス様を愛するようになるんです。で、その次に経験するのは解放です。解放っていうのはですね、この世には2つの力しかありません。悪魔の力、偽りの力、怒りの力、不貧困の力、呪いの力、全部悪魔の力です。でも神の力は愛の力です。光の力です。愛すること、信じること、賛美すること、感謝すること、この2つの力しかありません。でも今までずっと神様を認めないで生きてきた私たちは悪の力、この世の力で生きてきました。だから救われてもですね、悪魔はずっとお前は俺に頼ってきたじゃないかって束縛していくんです。ですから眠れなかったりとか、またいろんな思いを持ったり、病の霊に疲れている人とかいるんですね。でもそれは薬では治りません。皆さん、病の霊に疲れた人が薬飲んで治るでしょうか？治りません。悪霊を追い出さないとダメなんです。これが解放です。でも解放の時も誰の力が必要ですか？勉強したら人を解放できるんじゃないんです。イエス様に頼るしかないんです。悪霊が恐れているのはイエスの皆を恐れているんです。イエスの皆を使う人を恐れているんです。イエス様に信頼する人を恐れているんです。ですからびっくりします。イエスの皆によって出ていけ。もし変な夢を見てたらイエスの皆によって、もちろん罪があったら悔い改めないとダメですよ。イエス様ごめんなさいって。でもイエスの皆によって出ていけって言ったら悪霊が出ていくんです。それはみどりさんに力があるからじゃないんです。イエス様に力があるからなんです。そして救いというのは最後に神様と親しい交わりという意味があるんです。もし皆さんがですね、まあ祝祷の後に聖霊の親しき交わりってありますように、イエス様お腹が空きました、イエス様今日の礼拝の後、みどりさんの洗礼式の後、が食堂に食事がないので、イエス様何食べ行きましょうか、でイエス様聞いたら、うどん、あ、イエス様そうですか、僕もうどんに行きたかったんですよって、これすごい親しい交わりだと思いません？でもイエス様にはひざまずいて祈らないと申し訳ないっていうのはあんまり親しくないんです。 この親しい交わりが回復するということが実は救いなんですよ。でもこの自分の救いというものが30年かかる人もいますし、数年で終わる人がいます。でイエス様は苦しみを共にしてほしい。パウロという人はですね、この下のところにピリピの1章の29から30にこういう言葉を言ったんです。パウロはつまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。あなた方は私の戦いを勝つ身、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。これパウロが言ったんです。キリストのために苦しむことをも恵みとして与えられているんだって、もしこう寒かったら あれしてくださいね、こうしてるね、弱くしてください、寒い人もいらっしゃると思います。皆さん、ここで言う苦しみっていうのは、先ほどの結婚で分かるように、美佐子たった一度の人生、僕と苦しみを一緒にしてほしい、これ愛に感じますか、それとも脅しに感じますか。それは苦しみの人生を歩もうと言ってるんじゃないです。苦しみの後に神の栄光が表され、神様の勝利が表される、一緒に勝利と栄光の人生を歩んでいこうということなんです。必ず苦しみの後に、信仰の後に栄光と勝利があるということを知っていたら、この苦しみは勝手でも受けるべきだと思います。で、神様っていうのは皆さんね、知識の言葉って知ってます？知識の言葉、これ霊的な賜物ですけどもね、知識の言葉っていうのはですね、神様っていうのはですね、人を用いるんですよ。なんか神様がね、ブワーッと現れてね、この津田の人たち、日本の人たちを、今日私が救い主だから信じなさい、アーメンって言ってバーッと救われるってことはないんです。神様は人を使うんです。知識の言葉っていうのはですね、どういうことかっていうとね、自分の体が痛むんですよ。健康なのに痛むんです。あたたたたたた。でそれはですね、神様が誰か痛んで今苦しんでる、神様助けて、この腰が痛い、頭が痛い、目が痛い、助けてって言ってるっていうことを私に教えてるんです。プレッシャーを与えてるんです。で信仰がいるんです。皆さんの中で腰が痛んでる人いますかってね、じゃあ手を挙げて、じゃあお祈りさせてください。あれ岡里さん痛い、本当痛い、あじゃあ来てください、来てください。神様、小笠原さんに直接現れて癒したらいいと思いません？これが神様の方法なんですよ。腰が痛い、ね、聖霊様今来てください。あなたが癒し主です。イエスの御名によって腰を治れ、主の御名によってアメン。イエス様に感謝してください。ハレルヤ、ね、もし私が苦しまなければ、その痛みはわからないんです。イエス様は花婿でですね、緑さんだけじゃなくて皆さんに、この地上の人生、早くね、この救いと癒しと解放と主の交わりという救いを体験してほしい。でもそれで一生を終わらせてほしくない。あなたが体験したように、多くの人がそれを待っているっていうんです。多くの人がイエス様を知らない、癒しを知らない、解放を知らない、多くの人が神様とゆったり交わるっていう、この豊かさ、命を知らないんだ。そのために私はあなたを用いたいんだ。この知識の言葉っていうのはですね、私たちが人生をイエス様に明け渡さないと、イエス様は私を道具としては用いないんです。いや神様嫌ですよ、なんで人が痛むのに自分が痛んだり教えられたりするんですか。そんな人生って自分の人生生きられないじゃないですか。私は私の人生を自分勝手に生きたいんです。私は賛美と感謝の人生だけしたいんです。人が痛んでる時に分からない方が幸せですっていうのは超自己中心ですよね。でも私を使ってくださいって言った時に、じゃあ一緒に苦しもうって。でもそこで主に頼るなら、苦しみは神を知る時、神様と深い交わり、神様と一緒に歩んだという人生になるんです。私もね、そんなに長いことはまだ生きてませんけれども、でもイエス様と結婚して いろんなことがあったなと思います。で全部いろんなことがあった時に初めて神様助けてください、神様導いてくださいって真剣によく祈ったなと思います。そして神様がその中で絶えず栄光を表して、王主を生きてるんだ、ハレルヤだ。だから私の人生は、皆さんの人生も信仰でよって歩んでる人は神様体験だらけです。するとますます主を愛するようになって、この礼拝がただ私は礼拝に来てるんじゃないんです。主を愛するために来て自分を捧げています。空っぽです。だから主は満たしてくださるんです。最も私の愛する主にお会いしに来てるんです。ですから洗礼の時にイエス様が言います。みどりさん、僕と一緒に歩んでくれるか。でも最初に言っとくけど、一緒に苦しんでくれるかっていうのがイエス様のプロポーズなの。一緒に苦しんでくれるか。でも逆に若い女の子ってどう思う。春、俺はお前と結婚したら絶対苦しみなんか味わわさせないよ。お金のこと心配ない。いろんなところに遊びに連れて行ってあげるよ。旅行にも行ってあげるよ。土地も買ってあげるよ。服も買ってあげるよ。俺は絶対お前を幸せにするよっていう男性ってちょっと不安になりません？そんないいこと言ってできるのって。でも僕と一緒に苦しみを共にしてほしい、僕は主のために生きたいんだっていう男性が現れるとどうする？ついてくるでしょ。そこがさ、貧乏長屋でもさ幸せなのよ、イエス様がいるから。そしてイエス様に信頼する人生は絶対に失望に合わない。でそのことをね、表している言葉があるんですね。で私はみどりさんに今日プレゼントがありますし、で皆さんにもプレゼントがあります。それはマタイ5の3です。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。このね、三条の水君、救われてすぐにこれ皆さん分かりました？心の貧しい人っていうのは幸いではないと世の中では思うんです。やっぱり心に豊かで、心が豊かでいろんな文学を知り、そして経済的にも恵まれ、健康にも恵まれ、全てが祝福されたら幸せだって思うと思いません？でもイエス様は逆を言ったんです。心の貧しいものは幸いである。でそのことをね、表しているのがイザヤ書の64章の5節から7節の言葉なんですね。実はイスラエルの民は神様から最も愛されていた民でした。神様の臨在、神様の力、祝福を受けた民でしたけれども、このイザヤ書の64章の5節、まあ、前に出てますので見ていただいたらと思いますけれども、私たちは皆汚れたものとなり、正しい技もすべて汚れた着物のようになった。私たちは皆枯葉のようになり、私たちの悪は風のように私たちを運び去った。で聖書っていうのは人生を、この深い真理を絵で表すんですね。とても強い、とても確信に満ちていたイスラエルの民が神を捨てた。神様は捨ててないんですよ。神は人間を絶対捨てないんですけども、私たちが神を捨てたゆえに枯葉のようになったというんです。そしてその罪ですよね。罪というのは神様から離れること、神様の言葉よりも世の言葉や自分の言葉を信じること、神様を礼拝するよりも他のものを愛することです。これ厳しいんですけども、霊的な姦淫というんです。日本人はですね、人生ね、いろんな神があってもいいじゃない、子供が生まれたら神社に行こうよ、葬式の時には仏教に頼ろうよ、結婚式はやっぱりキリスト教でしょう、全ての宗教を大切にしたら幸せじゃないって言うんです。でも聖書はっきり言うんです。これ姦淫ですって。あなたが自分の奥さん以外のものを愛することは姦淫ですって。自分の奥さんをしっかり愛しなさいって聖書は言うんです、はっきり。そしてあなたを救った神様イエス・キリストだけを愛しなさいって聖書は言うんです。なぜならば他のものを愛するものは罪だと言うんです。これが分からないと私たちは悔い改めません。別にイエス様以外のものを愛したって悔い改めるということが分からないんです。ちょうどイスラエルの民は自分の罪の家に枯葉のようになり、そして風によって運び去られた。
要するにね、人生に芯がなくなってくるんです。罪が分からなくなると悔い改めがなくなるんです。これもいいじゃない、この教えもいいじゃない、あの教えもいいじゃない、別に礼拝1回ぐらい休んでもいいじゃない、神様に祈らなくてもいいじゃない、自分の知恵で解決すればいいじゃない。でもどんどんどんどん神の前に軽くなるんです。これ覚えててください。神を重んじる人は神もあなたを重んじます。重い人になります。世の風、悩みの風、問題の風で飛ばされない、動かない人になります。でもあなたが神様を軽んじるならば、神はあなたを軽くします。飛ばされるはずのない問題や悩みで怯えるようになります。どうなるんだろう、あ、このことが起きたら起きもしないのに。私は救われる前に思いました。イエス様を信じる前、私クラゲだなと思って、世の中でこう波の上にプチャプチャ浮くクラゲのように、いつも自分が不安定な、もう死なんか考えたくない、解決がないから。でもですね、そのことを次の説に書いてるんです。なぜそうなったのかっていうとね、まず一番目、あなたの皆を呼ぶものはなくなった、奮い立ってあなたにすがろうとするものはなくなった、あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの悪の家に力を奪われた。力っていうのは皆さん、神が臨在されることです。力っていうのは神が働くことです。神がお父さんって思って、神の解決があるときに私たちは力があります。でも人々はですね、もうイエス様イエス様って言わなくなった、神様神様って言わなくなった、本当に神様助けてくださいってすがらなくなった。すると途端に御顔が隠れたっていうんです。神様は顔を見せなくなったっていうんです。臨在がなくなったっていうんです。家庭の中に臨在がないわけです。教会の中にも臨在がなくなったらどうでしょうか。牧師のメッセージを聞きに来るけども、今日主に出会わなかった、これは最も悲しいことです。神様に出会うために私たちはここに集まってるんです。これがなくなったっていうんです。でもね、日本人っていうのはね、今言ったようにね、どの神もいいっていうのはこれ会員の考え方なんですよ。不貧困、愛人を持ってもいいよっていう考え方なんですよ。すると悔い改めがないので、どうなるかっていうとね、神様神様って求めるよりは、もう私お金の力があるから、名誉の力があるから、人の力があるから人生成功してるわよって錯覚するんです。神様の臨在なんかもう数年前にないのに気にならなくなるんです。でも実はこれは長い年月が経つと分かるんですけれども、本当に恐ろしいことなんです。力が奪われてくるんです。確信が奪われてくるんです。7節に、しかし主よ、あなたは我々の父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の技なんだって。私たちは粘土に過ぎない、作られたものに過ぎないんです。みんな弱いんです。今日みどりさんが弱さを出すことが強さと分かったように、神の前に私は弱いものですっていうことが強さなんです。自分の花婿である、一緒に苦労して神の国のために歩んでいこうってイエス様から言われて、私たちはプロポーズを受けてアーメンって言ってみんな献身していくんです。この人生はいろいろあるんです。もう人のために苦しむ、私は子供が4人いますけども、でも4人だけでも十分だといえば十分ですけれども、人のために、他の教会のためにも使えさせていただいています。苦労っちゃ苦労だと思います。でもその全部が苦労でないんです。イエス様を知り、一番苦しい時にこそ、主にすがった時にこそ、イエス様助けてください、助けてください、その時こそ私はキリストをいつも体験するんです。ご主人と最も深い交わりの時なんです。あの北朝鮮の奥のところに行った時に、こういう集会をする時に、後ろ二人でね、見張りがいるんですよ。で、先生、後半が来た、逃げてくださいって言って、靴を持って3人でこの窓から出て、マイナス20度のところを逃げてきました。これは苦しみですか？楽しみではないですよね。でもこういうふうに笑って言えるっていうのは、本当に主の臨在が共にあったからなんです。そして 仲間が助けてくれたからなんです。クリスチャンの力はイエス様を愛すると仲間が与えられるんです。主を愛する者が与えられるんです。でも主を愛する者、これね、聖書を見てください。先ほどね、パウロの弟子たちって書いてるんですよ。おかしいじゃありませんか。イエス様の弟子を作るんでしょ。そうです。直接イエス様と弟子になれるんですけれども、何度も言います、神は人を使うんです。だから誰かの弟子になるっていう時期は絶対に必要なんです。そして誰かもあなたがイエス様の弟子にするために、あなたの弟子になる時が必要なんです。これはね、苦しむんですよね。まあ、今皆さん祈ってください。みどりちゃんも今献身を表明して訓練を受けています。あ、祈り、ごめん、みどりちゃんごめんね。ガブレッシュ、ガブレッシュ、ごめんね。まあ、簡単なことではないかもしれませんけれども、でもこの若い時期にですね、何を体験してほしいかというと、イエス様にすがることなんです。この時にはね、愛だと思わないですよ。助けてあげたり教えてあげてね、守ってあげることが愛だと私たち思いますけれども、主の訓練はイエス様にすがるように、神様に祈るように、神様に本当に花婿に全身全霊を明け渡すように訓練します。でも必ず体験するんです、主は生きてるって。皆さん、あと皆さん何年生きますか。あと何年生きますか。主の前に本当に立つんですよ。花婿であるイエス様を知っていますか。本当にこの方を愛して一緒に歩んできましたか。もし天国に帰ったら、イエス様って、あの思い出話もこの思い出話も天国が本当に帰りたくなる場所になります。でもどうでしょう。祈らないでいいようにしていく、捧げなくてもいいようにしていく、この世的には幸せのように感じるかもしれませんけれども、花婿なるイエス様が言っているんです。俺と苦しみを共にしてほしいって。その代わり栄光を見てほしい、私が生きてるってこと。だからね、洗礼式は結婚式なんです。でもイエス様と結婚したら世の人と結婚しないという意味じゃないからね。イエス様を愛する人が現れてくるから、期待して。アメ。お母さん心配しないでね。イエス様と結婚したら世の人と結婚しないということはない。そういう賜物の人もいますけれども、そうじゃないですか、ほとんどです。このイザヤ書を見ていくとですね、もし私たちの中でね、あんまり祈らないでいい状況、苦しまないでいい状況を願ってるんだったら、これはものすごく的が外れています。宗教の中に入ってしまうということです。たった一度の人生、あっという間に終わります。でもイエス様に頼っていきましょう。早くあなたは全ての創造を体験してほしいんです。でもそれが分かった時に、他の人たちが今もイエス様を知らないで苦しんでいる、他の人たちが病の上に苦しんでいる、他の人たちが悪霊について苦しんでいる、他の人たちが神様との交わりを知らないでクリスチャンが苦しんでいる、それを助けていく人になるんです。それが主が言う苦しみをも賜っているということなんです。で、あなたが助けるんではないんです。イエス様が一緒に働こうと言っているんです。世の終わりまで一緒に働いていこうと言っているんです。まあ、例えば知識の賜物も、今日ね、皆さん自分の心を明け渡してください。神様、どうぞ私の人生を明け渡します、使ってください、感じるようにしてください。あなたはあの人にも関心、未信者のたくさんの人に関心を持っている、あなたは私を使いたいんですよね、あなたは直接現れるようにも私を使いたいんですよね、使ってください。そしたら感じたり傷んだりするかもしれません。この中で皆さん、右目が傷んでる人いますか。お祈りさせてもらってもいいですか。昨日こう祈ってる時にですね、なぜか急にここですよ、ここで祈ってる時にもう耳がぐわーっとなったんです。何なんだろうって。でもひょっとしたら神様が私を通して右目を祈る人のために言ってるのかなって、これ知識の言葉なのかなと思いました。じゃあ小室さん来てください。お祈りさせてください。右目が目が見えないですね。お祈りさせてもらっていいですか。はい、はい、じゃあ眼鏡外していただいて、小室さん右目は全く見えないですね、ほぼ見えない、 全然見えない、全く見えない、はい、イエス様、聖霊様、今歓迎をします。愛する愛する小牧師さん、あなたの息子です。聖霊様、働いてください。私ではなくてあなたです。今右目をイエスの御名によって祝福する、見えるようになれ。御名によって、アーメン。ハレルヤ、アーメン。私はお祈りさせてもらいました、まあ、結果はですね、神様に任せます。ありがとうございます。ハレルヤ。こういうふうに神は用いたいんです。皆さん、なりたいですか？本当にイエス様と一緒に歩むってことはそういうことなんです。でも恐れがきますよね。癒されなかったらどうしよう。いや、そこは問題ではないんです。神様に従っていくんです。癒しをする先生が何度も言います。癒しが成功する方法を教えてあげようと。え、どういうことですか？やり続けなさいって言うんですよ。私が癒しが起こるようになったら、最初に何にも起こらないことの連続だった。そしていつも心の中に恥ずかしかった、勇気がなかった。でも神様がその人を愛してるっていうことを知って、やり続けてきたら神様が働くようになったって言うんです。私は主の花婿です。皆さんも主の女性であっても花嫁です。今花婿って言ったら間違いない。イエス様の花嫁です。イエス様は今日あなたにプロポーズしています。苦しみを一緒に共にしてほしいって。でも愛の言葉なんです。たった一度の人生、私はあなたを使って人々を癒し、解放し、整えたいんだって。苦しみを共にしてくれるか。その代わり天国で一緒に栄光を喜ぼうって。いや、この地上で私が生きていること、私があなたを愛していること、私が本当に復活した主であることを、あなたは頭ではなく体験すると言ってるんです。もう一度言います。一緒に苦しみを共にしてほしい。お祈りしましょう。それぞれ主に献身していきましょう。礼拝していきましょう。イエス様、ありがとうございます。私は主に誓いました。あなたが私の花婿であり、主への献身、これからもイエス様を愛し、イエス様の言われることには従っていきたいです。どうぞ寛容をし、他のものを力とし、他のものを頼る、その寛容をさせないでください。それを用いたら悔い改めさせてください。そしてイエス様、あなたの力が戻ってくるように助けてください。主を導いてください。ハレルヤ。祝福します。